この指とまれ。
人生はドラマ。あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
北川、とうとう僕にも来たのか。
ああ。
そうか。お前、服が随分汚れてるじゃないか。転んだのか。
ああ、転んだ。転んで、お前の赤髪、なくしまった。
え？
風で飛ばされちまったんだ。赤髪が。境。すまない。
北川。
岡崎幹成作、戦争ドラマスペシャル、消えた赤髪、その後編。
私は北川泰蔵と言います。太平洋戦争当時、私は村役場で、兵役事務を行う平時係をしていました。日本に暗雲が立ち込めていた昭和19年秋、配達するはずの召集令状、いわゆる赤紙を私は不注意からなくしてしまったのでした。それはたった一人の親友、坂井俊雄の赤紙でした。
あさって午前9時、浦和連隊に出頭してくれ。事情は役場から話しておく。記者の切符は明日中に何とかするから。
でもお前はどうするんだ。
わからない。赤髪をなくしたんだ。役場は辞めさせられるかもしれない。
目を伏せた私に酒井がぽつりと言いました。
赤髪は僕が破いて捨てたんだ。
え？
北川、聞いてくれ。僕は軍隊には入らない。もともとそのつもりだった。聖書には、隣人を愛せと書かれている。僕はこの神の教えに従いたいと思う。キリストに罪許され、救われた者として、鉄砲を持つことはできないんだ。
お前、本気か？自分が言ってることが分かってるのか？
分かってる。覚悟の上だ。だから君は役場に戻って、坂井は兵役を忌避して赤髪を破って捨てましたと言ってくれ。
しかし。
いいんだ。初めからそうするつもりだったんだ。だから、頼む。
いささかの迷いもない坂井の強い口調に押され、私は彼の言う通りにしました。その日のうちに坂井は警察に出頭し、逮捕されました。こうして私が、赤髪をなくしたことは、誰にも知られることはなかったのです。それから一週間ほど経ったある日、名簿の整理をしている私を村長が呼びました。
北川君、これはどういうことだね。
そう言って村長が示したのは、土ぼこりのついた封筒でした。封筒の中を取り出した私は、心臓が止まりそうになりました。それはあの、風で飛ばされて見失った坂井の赤髪でした。
さっき、赤松のばあさんが届けてきた。家の裏山で見つけたそうだ。これは坂井が破り捨てたんじゃなかったのか。一体どういうことなんだ。
村長の剣幕に、私は言い逃れはできないと思い、ことの顛末を正直に話したのです。話しながら、ああ、私はこれで終わりだと思いました。ところが、腕組みをして聞いていた村長の言葉に、私は耳を疑いました。
北川君、今回のことは、ここだけの話にするように。
え？
いいか？坂井は赤髪を破った。坂井だって自分で、警察に指定してそう言っている。それでいいじゃないか。
しかし、それでは坂井が、
川君、奴は兵役を拒否したんだぞ。奴のおかげで村の名誉に傷がついた。この上、赤髪は、実は古墳前に亡くしてしまいました。なあと言えるものか。言ったところで酒が許されるわけでもないだろう。
村長の言うことも、もっともでした。兵役忌避は、非国民の烙印を押される、極めて不名誉な罪です。赤髪を破ったかどうかなど、問題ではないようにも思いました。それより、私が赤髪をなくしたことが分かったら、私だけではなく、村長にも何らかの処分が下るのは確かでした。結局私たちは、保身のため、口を閉ざしたのです。その後、戦局は悪化の一途をたどり、1945年、昭和20年8月15日、日本は敗戦を迎えました。この戦争で村から出征した人は160人。そのうち村に帰ることのできなかった人は50人を数えました。私の届けた一枚の赤紙が、その50人の人々の運命を決めたのでした。役目とはいえ、自分もその責任の一端を担ったような、後ろめたい思いが、拭えませんでした。ところが、
焼くんですか？書類を全部？
戦争が終わるとすぐ、軍は各役場に対して名簿や招集関係の膨大な書類を焼き捨てるようにと命じたのです。連合軍の占領に備えた証拠隠しでした。私は役場の庭で書類を焼く煙を眺めながら、言いようのない虚しさを覚えました。
私のしてきたことは、一体、何だったんだ。
村人の誤解を受けながら、それでもお国のためと信じて耐えてきた、平時係の仕事、赤紙も、戦死広報も、ためらわずに手渡したことなど、一度もありませんでした。しかし、その一枚一枚の命の重みさえ、この煙と共に、どこかへ消え去ってしまうようでした。酒井が服役中の刑務所で病死したことを知ったのは、9月に入ってすぐ、彼の家を訪ねた時のことでした。酒井の母親は、私を待ちかねたように、一冊の本を手渡しました。それは、彼が読み古した聖書でした。
敏夫は、警察に出頭する前に、自分がもし帰ってこなかったら、北川さんにあげてほしいと、これを置いていきました。あの子は戦争が始まった時から迷っていたんです。キリスト者として戦争にはいけない。でもいざその時になって自分に兵役を断る勇気があるかどうか。怖かったんでしょう。あの子は必死に祈っていました。だからあなたがうちに来て赤髪をなくしたと言った時、神様が背中を押してくれたと思ったそうです。自分だけでは言えなかった。でも、北川さんがそのきっかけを与えてくれた。そして、自分の決断が北川さんの助けにもなれるなら。そう言って、神様に感謝して警察に出頭したんです。
感謝して。
返す言葉がありませんでした。いたたまれず堺の家を後にした私は、家に帰って受け取った聖書をパラパラとめくりました。手垢だけでなく、至るところに線や印がつけられて、どれほど堺が愛読していたかが伺われました。線のある箇所を追っていくうち、ある一節が目に留まりました。
人、その友のために己の命を捨つる。これより大いなる愛はなし。ヨハネ伝 15章13節。
私をかばって自分を不利な立場に追いやった酒井。彼の信じていた神様は、この言葉によって彼の背中を押したのではないか、そんな気がしました。
酒井、すまない。
保身のために口を閉ざした自分が死ぬほど恥ずかしく、涙が溢れて止まりませんでした。それから私は、酒井のくれた聖書を貪るように読んだのです。そして私は、その聖書を通して、私の自己中心な罪のためにも、命を捨ててくださった救い主、イエス・キリストに出会ったのでした。人、その友のために己の命を捨て、これより大いなる愛はなし。こんな私をも友と呼び、そのために命を捨ててくださったのは、他でもない神の一人子のイエスだということが分かったのです。こうして私は生まれ変わりました。私は今も配達人ですが、もはやかつてのような迷いは少しもありません。あの時は国のために命を差し出すことを強要する赤髪の配達人でしたが、今はこのかけがえのない良い知らせ、決して失われることのない永遠の命を伝える配達人に変えられたのですから。